II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
どうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。
どうも、日が燃えるです。
はい、というわけで、部品部
おじょ
ー、理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。
はい、
12月ということで、もう年末ですけれどもね。
早いですね。
まあ、11月にあったことを報告してもらってるんですけれども、まあね、ちょっとね、初めての方は、まあ、引きが強いと言いますかね。
はい。
今回ちょっといきなり急展開からスタートなんですけど。
急展開？
まずね、はい、メールご紹介しましょう。
はい。
部品部、初見さんとの部品部にメロディーをつけたい係さん。
ん？
熱文字ネーム、マルワクリーニングさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
12月4日配信の620回での初見記者の作品に衝撃を受け、
はい、
余韻を噛み締めていたところ、ヒガプロデューサーの、
は
つみさんの部品部にメロディーをつけてほしいというオーダーが聞こえ、
え、そのこと言いましたっけ？
石の下から這い出てまいりました。
え？
初投稿の丸和クリーニングです。
あ、はじめまして、ありがとうございます。
達夫編集長から30秒くらいという要望がありましたので、
はあ、
かなり言葉を厳選し再構築をしました。
え？
古今の原作改変問題が頭をよぎりながらも、原作へ愛を持ち真摯に取り組みました。
どういうこと？
歌唱は火星合成ソフトウェアシンセサイザー V のマイさんにお願いしました。
え、歌も入ってるんですか？
ご視聴いただけましたら幸いですということで、マルワクリーニングさんからいただき言ったのが12月8日。
はい、
8日にいただきまして、かだから4日で仕上げたっていうことですね。
すごいですね。
で、ここで、前回の初見さんがどういう投稿だったかっていうのをちょっと思い出してもらいたい。
あ、そうですね。ちょっと僕も忘れてるんで。
ので、僕、そのまま読んで、
はい、
曲をかけます。
マジっすか？
曲をかけますので、
はい、
ちょっと感想を聞かせてもらいたい。
一回まず聞きましょう。はいはいはい。
名探偵コナンの沖谷すばるとの10月の部品部です。
うん。
初見記者ね。
はい。
沖谷さんとショコ。
あ、そうそう、あったあった。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた。
はい。
だが、その赤井捜査官も任務で殉職してしまった。
そうなんですよね。
と、そこに沖谷すばるなる人物が現れて。
うん。
こんなところでサボりですか？沖谷さん。溜まった領収書などを地下の書庫に直しに来た私は、まさか人がいるとは思わず驚きつつもそう言った。
うんうん。
ちょっと、昔の資料を探していまして、ちょうど沖谷さんのいる棚は過去の FBI 捜査官の名簿が並べてあるところだった。
うんうん。
誰か探してるんですか？ちょっとね。ちょっととはと疑問に思ったが、深入りはしないでおこうと私は自分の書類を直そうと奥の棚へ進む。
はいはい。
年月ごとに分かれている書類がパンパンに詰まった段ボールは重く、空いている一番上へと持ち上げようとするがうまくいかない。
あら、
こんなことなら普段から筋トレでもしておけばよかった。
むかつく、なんかむかつく。
後悔していると、
はい、
段ボールが急に軽くなる。
え、
この一番上で大丈夫ですか？
キャ
ー。はい。私よりはるかに背の高い沖谷さんを見上げると、沖谷さんはまるで空箱を持つかのようにその段ボールを目当ての場所へと置いた。
ああ、
もう他にはないですか？
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
沖谷さんは優しく微笑む。
ああ、
なんかちょっとだけムカつくという。
ああ、
これに、
はい、
音が当たります。
え、
どうぞ。
一人では持ち上がらない段ボールが急に軽くなる。見上げると背の高いあなた、あなた、優しく微笑むその顔がなんかちょっとムカつく。
どう
すげえ、
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 すごすぎないこれ。
今必死のあの黙ってたんですけど、いや、すげえ、
オタクの本気見たねこれ。
いや、これプロの仕業じゃないですか。これ
これプロの仕業なんじゃないかな。
映画館のですね、上映マニュアル、小林さんちょっと長めの CM じゃないですかこれ。後にカメリアダイヤモンドみたいな感じで出てきそうな。
いや、ムカつくをちょっと貯めたよね。
貯めましたね。ミュージックビデオにもなりそうですよこれ。
これやばくない、これ
これやばいですね。
4日よ。
はぁ、
だからまあ実質3日で送ってきてくれてるよね。
すごい。だってまず作曲しますよね。プログラミングしますよね。そう、いや、つまり、いや、歌詞の抜粋ですよ、抜粋して。
調教うますぎないこれ。シンセサイザー V の舞さん。
はぁ。
30秒くらい。
いや、こんなにやっぱり、滑らかに歌うんですね、今のそういう。
いや、比嘉君、これ無責任なこと言いすぎですよ、これ。
そうですよ。だって、言ったことも僕は本人忘れてましたからね。こんなこと言ったことない。ええー、と思って、うわ、なんかすいませんみたいな感じで。いやー、ほんとすいません。いや、忘れててすいません。
これ、もう一回聞いてみようか。
もう一回聞いてみようか。
もう一回聞いてみようか。
皆さんもね、録音
してみよう、ね。笑いながら聞いてみようか。
で、テープレコーダーを出してきてから入り、はい。
これ、
行きましょう、行きましょう。
すげえよ、やべえよ、これ。
すごい、バラード。
これ。
はい。
この辺からかな。
はい。
ちょっと待ってね。
はい。いやさっきのタコさんのはつみさんの演技があってからだから余計ちょっとじわるんですよね。
一人では持ち上がらない段ボールが
完璧な導入。
に軽くなる。見上げると背の高いあなた、あなた、優しく微笑むその顔がなんかちょっとムカつく。
あ、なんかなんかムカつくなんす。
ムカつく。
ムカつく。
やばい、これ。
すごい。
すごい、丸和クリーニングさん。
いや、絶対プロの方でしょ、これ。
いや、そうでしょ。
ねえ、そう、なんて、ずっとね、音楽やってないと、ね
え。いやー。
出ないですよね。
いや、わかんないですけどね。
なんだろう。皆さん、今すぐ丸和クリーニングさんでググってください。そういうサークルがあるかもしれません。すごい。
これすごいね。ついに出ちゃいましたね。
出ちゃいましたね。
これだから残念ながら、初見さんには届けられないんだよね。
ああ、そうだとね。だって初見さんは僕らのこと聞いてませんからね。
聞いてないんですよ。沖谷すばるがね、赤井秀一だって知らないし。
知らないから、僕らがこんだけ言っても全然気づいてないから。
全然聞いてないから、この曲が届かないっていうのがね。
自分のね、こう、近況だけを送り続ける変わった人ですからね。
変わった人。
毎月。毎月自分の近況を一方的にこう投げつけてくる。
オンエアも聞かないし。
オンエアも聞けないですし。オンエアされてるかもわからないのに。続きもね、やってる。
すごいね。
推挙の方ですか。いや、これ、ご本人にね、なんとか聞いてほしい、
ね。聞かしたいね。
で、それにね、どう反応する。もしかしたら、アンサーソングが、もしかしたら。
アンサーソング
急にこう、はじめさんが、
ないよ。
私はカラオケボックスに来てみましたとかで、
ないよ。
前回が、ムカつく、なんか鼻歌で。
すごい。でもちょっと、はつみさんっぽい声だよね、この。
確かにそうですね。
多分もう、みんなの中の初見さんすげえ、もう、この、舞さんっていう
曲になっちゃって、歌声になっちゃってますからね。
まあでも、達夫さんの声のずっと初見さんだったのに、声が大きくしちゃいましたよ、一気に。
いやー、すごい人聞いてるな、あのいつもじ。
いやー、ありがたいですねー。いや、初見さんでよかった。
そんな、初見記者の、11月のブヒブイ行っちゃいましょう。
あー、まずか、いいっすよ、いいっすよ、もう、小山アンサーです。
この勢いでね。
はい。
名探偵コナン、沖谷スバルトの11月のブヒブです。
はい。
沖谷さんと、イチ
ョウ。いいですね、11月だなー。
FBI で経理の仕事をしている私は FBI 捜査官の赤井秀一に片思いしていた、
はい、
だがその赤井捜査官も任務で殉職してしまったと、そこに沖谷スバルなる人物が現れて、退勤することにはすっかり暗くなってきたこの頃退勤するため FBI のビルから出ると方々に散らばったイチョウが冷たい風とともに私の足元に運ぶ、
はい、
しかし、イチョウだけではなく、ある人物も運んできたようだ。
何？
今帰りですか？はい。沖谷さんは今戻りですか？沖谷さんはいつも通りのタートルネックのセーターで、少し前まで暑苦しいと思っていたが、やっと似合う季節になってきた。
思ってたんですね。
ええ。報告書を書くだけですけどね。残業、お疲れ様で、は、拍手！寒い中、外で話していたからか、思わずくしゃみが出てしまった。大丈夫ですか？急に寒くなってきましたが、風邪をひかないように暖かくしてくださいね。うん、そう、沖谷さんに言われ、私はカバンからずっと持っていた黒いニット帽を取り出すと、少し躊躇しながらも頭にかぶった。
あ、自分か。
これで大丈夫です。そうですね。じゃあ、報告書を書かないといけないので、私はこれで。はい、お疲れ様です。私はそう言って、沖谷さんと入れ違いになり、赤井さんから預かった黒いニット帽を目深にかぶった。以上です。
そういうことか。そう、ああ、僕、実写だから。そういうこと、
そういうことですよ。
ちょっと反応してましたね、今完全に。
そう。
ちょっと。
ですね。ちょっと動揺してましたね。
すいません、初めてじゃないですか、ほぼ。
いや、これ、ちょっと、これもしかしたら、沖谷さんから、実はっていう話になるのかな。
そうですね、この展開だと。
どうなんでしょう、これ。
このニット帽が今後、キーにアイテムになるんじゃないですか。例えばこれね、はちみさんが忘れたものを、沖谷さんが被ってるとこ見て、やめてくださいみたいな感じで。大事な人のもんなんですみたいな感じで。
あー。
沖谷さんぐぬーみたいな感じ。
いや、だから沖谷さんは、いや、はい、これは僕のですって
言っ。いやー、言っちゃいますかね。もしくは、その、奪い返した後に、はちみさんが帰り道で、うん、あれなんか随分しっくり、まさかみたいなことも。
どうやってわかるんだろう。
そうですね。普通なら、もう三人、何か、三人目とか来るとか、
うん。
役者、マフィアとかが来て、助けるためにとかでなっちゃいますけど、でも、うん、多分今回のこの武器具はずっとこの、ね、オフィスでなんか終わりそうですもんね。
おぉ。いや、どうなんだろう。
もう、そしてこの、今回の部品を、で、2番を作ってくれるのとか。
いやいや、比嘉くん、無茶ぶり、無茶ぶりがすごいから。
でも、2番で、急にこうね、季節が変わるとかってのは、よくありますよ、歌で。歌でも。
いやいやいや。丸和クリニックさんすごい。だってさ、さっきもさ、
はい、
原作改編問題がどうたらこうたらとか冗談言ってましたけど、
はいはい。
その、原作にはない、沖谷さんがちょっとその、笑顔になって微笑んでるっていうのは、
確
かにありましたもん。
ありましたね、そういうのは。
でも、これ最後に、沖谷さんは優しく微笑む、なんかちょっとだけムカつくって書いてあるから、
はい、そうです、はい、はい。
その、顔がどういう顔なのかっていうのがね。だからこの帽子を見た時の、
はい、
この、沖谷さんのリアクション、表情がね。
やっぱ、
書かれてないから、ね。
そうですね。 そこはその我々視聴者たちにですね、視聴者というかあの読者たちに委ねてるんじゃないですか。
目が大きくなったかな。
あー、僕はなってる気がしますね。
ちょっと目が大きくなった
かな。もしくはこうもっとちっちゃ鼻の穴がぷくっと大きくなるとか
怖くなるとかそんな。いやーすごいっすね、初見記者ありがとうございます。
いやーありがとうございます。
いやーやっぱ部品部の力すごいね。
いやもうだってさっきの丸山さんの曲が最初は邪魔しましたもん。あの曲でこう始まっちゃう感じがして。
いやでも綺麗な曲だったね。
曲ですね。あ、ぜひあのなんすか、歌詞がないバー、あの、な、歌がないバージョンとかで、重ねて、あの、見るっていうの
も。初見記者の時は、はい、あの、必ずそのメロディーと
か。そうポエトリーリーディングみたいな。
わかんねえよ。いや、すげえわ。大人の本気すげえわ。
いや、ほんとですね。さて、30秒ですよ。
すごいよね。
すごいですね。達夫さんのオーダーをしっかりピチッと。
いやー、すごいっす。
ありがとうございます。
この後ね、ちょっと欲望にまみれたブヒブヒちょっと読めないんで、
はい。
緩やかにいきますね。
あ、そうですね。ちょっと緩やかに。
熱文字ネーム、花丸記者。
あ、花丸さん、いつもありがとうございます。
ニューゲーム。
はい。
鈴風青葉さん。
もう公認カップルです。
はい。銀髪ツインテール、小柄の頼れる上司で僕の婚約者。うん、
はい。
ゲーム、ペコ2のアートディレクターでもある、鈴風青葉さんとのブヒブです。
はい。
11月末、とあるゲーム雑誌が書店に並んだ。
うん。
その雑誌には、僕がイーグルジャンプに入社してからずっと開発に携わってきたゲーム、ペコ2の発売前特集が載っている。
ついに
自分が開発に直接関わったゲームがいよいよ発売されることを感慨深く思いつつ、
はい、
今回僕がこの雑誌に興味を持った理由は別にあった。
何何？
それは青葉さんの宣材写真。なんと今回のインタビュー記事は青葉さんがゲームの登場人物の衣装を着て取材を受けているのだ。
そうそうらしいですね。
これは記念に保存しなければというわけで早速ゲーム雑誌を購入。
はい。
裏地に厚紙ペタペタペタ、写真をハサミでチョキチョキチョキ、アイロン使ってラミネート、パンチで穴開け、紐を結べば、はい、お手製しおりの完成。
オタク、オタクだな。
綺麗に切れてて空気も入ってない。手前味噌ではあるが、なかなかうまくできたのではないだろうか。
うんうん、
そんな風にしおりの出来栄えを確認していると、背後から伸びてきた手にしおりを取り上げられてしまった。
お。
あ、なんかこそこそやってるなって思ったら、私の写真で何作ってるの？振り向くと、青葉さん本人が立っていた。あ、青葉さん、帰ってたんですね。うん、今さっきね。そんな短いやりとりの後、彼女は僕が作ったしおりをまじまじと見つめてにやりと笑みを浮かべた。
うん、
まったく。花丸くんたら、私のこと好きすぎるじゃん。青葉さんのからかい混じりの言葉に戸惑いつつ、僕は答える。あ、はい、好きです。すると、青葉さんはにっこりと笑い。ふふ、君は本当に素直だな。私も花丸くんのことが、好きあり。青葉さんが手に持ったしおりで、僕の弱点である首筋をちょんとついた。
どういうこと？
いや、何するんですか？愛情表現。私も好きだよ。以上です。
なんかちょっともう、だらしなさすぎる、ちょっと。二人とも。何もなさんと、なかなか。
いや、まあ、エロ展開なかっただけでよしとしましょうよ。
そうですね、確かに確かに。いや、いいんですけど、僕だったら、もうちょっと、踏み込みまかすけどね。
踏み込む？
はい。
どうする
の？それでね、こう、青葉さんは気にしてないよって言いながら、
うん、
SNS でエゴサしてるんですよ。
あ、
それで かわいい、見て見て、これかわいいゲームクエイって書いてるよっていうのを、聞いて、
うん、
花丸さんが焼き餅を焼く。焼き餅を焼く花丸さんが僕は見たかったです。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
僕だけのおもんなんですからね、みたいな感じの。そういうのも、
そうだね。
ありですかね。あくまで僕の個人の意見ですけど。
うん。 続きまして。
はい。
新一記者よりいただきました。
ありがとうございます。
熱文字編集部の皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
アイドルマスターシャイニーカラーズ、樋口まどかちゃんとのブヒブです。
はい、ありがとうございます。
樋口まどかちゃんね、こんな子ですよ。
はい。
まあ、合いますね。この子。こういう子。
ほうほうほう。
かわいい。この、黒タイツですよ。
おー、あれ、なんか、へぇー。そう、いいですね。いい感じの。
いい感じでしょ？
肩にかかるかかからないぐらいの感じの。
クールでシニカルな高校2年生、涼しげな目元と泣きぼくろが特徴。
あ、ほんとだ、よく見たらありますね。
プロデューサーに冷たい態度を取る。
はい。
いいですね。
いや、嫌な子に、もう、生意気な子。へぇー、あ、このギャラリーもいいですね。
いいでしょ？
へぇー。
まあ今、公式のね。
はい。サイトの方見ておりますが、髪留めも可愛いですね。
可愛いでしょ？ちょっとエロいよね、顔がね。
ちょっとエロいですね。
この樋口まどかさんとのブヒブという。
はい、お願いします。
記者よりいただいております。
ありがとうございます。
お疲れ様、まどか。仕事の後の飯ってうまいよな。前は誘ってもなかなか来てくれなかったから嬉しいよ。そうでしたか？まあ、ここのお店、前から気になったので、たまたまです。は、そうか。それでさ、これなんだけどもらってくれるか？何ですかそれ。誕生日プレゼントだよ。開けてみてくれ。はぁ、あなたは事務所の子みんなにこんなことしてるんですか？大変ですね、ミスタージェントルマン。まどかだけだよ。
え？
え？まどかだけだよ。見てもらえたらわかる。これ、指輪？
え？
わかってくれたか？
え？
俺はまどかのことをアイドルとしても一人の女性としても大切に思ってる。何言ってるの？だから、俺は、まどかのことを、ピピピ、ピピピピ、ピピピ、まどか、起きたの？朝ごはんできたよ。はぁ、最悪。以上です。
逆に新鮮。最近なかったです、夢落ち。
まどかちゃんの夢の中で、
なんかだった。
しんいちさんから指輪をもらったっていう夢を見たという。
いやー、可愛らしいですね。
腹立ちますね。
最初の生意気な口癖から含めて、
うん、
最後の可愛さが、効果増しますね。これは、しんいちさんの素晴らしいテクニックですね。
最悪っていうね。もうだからこの日からもうちょっと、プロデューサーさんとの距離感おかしくなるじゃないです
か。おかしくなりますよね。あと、プレゼントをこうね、欲しますよね。
誕生日は10月27日だそうですね。
ああ、そうなんです。
サソリ座の女らしいですよ。
あら。いや、めんどくさそうですね。いろいろと。
どういう夢見るんだろうね。
ああ、そうですね。
不思議ですね。
不思議です。
続きまして。
はい。
朝記者。
あ、いつもありがとうございます。今日は何本でしょう。
フライングウィッチ誠と日本シリーズ。
お、なるほど。
いただきましたよ。
そっか、そういうことですね。
そういうことですよ。やっぱ誠、はいはいはい、横浜ベイスターズファンですからね。
いや、もうすごいお祭り騒ぎが。
誠が応援する横浜ベイスターズが日本シリーズでホークスと対決し、勝ったり負けたりしながら迎えた第5戦。
はい、あ、言ってる会場。
テレビの前の誠は背番号10、戸柱のレプリカユニフォームに袖を通し、青いミニバットをバンバン叩いて、選手のプレーに一喜一憂しています。ああ、どうしてあの打球がボールなんですか。いや、こちらに言われましても、こうなったら魔術を使ってインコースに、いや、ヤンキースファンみたいなことしちゃダメなんてしているうち、眠っていた横浜打線に火がついて、あれよあれよと打線がつながり、点差が大きく開くと、誠もヒートアップ。こうなったら、現地で応援しなくては。
え？
いや、今からじゃ間に合わないよ。魔法を使えば5分です。スタジアム前で万歳をするんです。ほうきを持って飛び出そうとする誠の袖を引っ張って止めているうち、試合は9回表ホークスの攻撃。
あ、
森原が柳田を三振で打ち取り、横浜の日本一が決定。
おお、
うわうわうわ、やりました、横浜日本一です。誠は庭に駆け出してぴょんぴょん飛び跳ねています。誠、靴だけは履いて。優勝ですよ優勝、ベイスターズ日本一ですよ。例によって人の話を聞いていない誠は嬉しさのあまりこちらに飛びついてきました。いい香りと共に訪れる柔らかな感触。ああ、これが優勝の美酒ってやつか。ありがとう横浜ベイスターズ、優勝おめでとう。以上です。
いいですね。最後は結局ラッキースケベで。
ラッキースケベ。すげえな、こんな彼女いたら最高だな。
そうで、いや、すごいですね、あの、ね、何年もの念願のがまさか、叶った上に。
すごいね。
いや、だってリアルのこととね、こう絡められるなんて、
うん、
妙理につきますよね。
妙理につ
きますよ。彼氏妙理につきますよ、本当に。
妙理につきるわ。
いいですね。これ、逆に負けてたらどうなったのかね、怖くもなったりもしますけども。ま
あ
ね、
あと、優勝決まったのは第6戦ですけれども、
ね。あ、そうです。まあ、いや、そこはね、そこは、ね。怖、は、く、い、いいじゃん、佐藤さん。いいんですよ、佐藤さん、そこは。
王がホームラン打つとはな、素晴らしかったな。桑原、素晴らしかったな。
いや、おめでとうございます、お二人ともね。
ありがとうございます。ベイスターズ芸人やるんだってよ、アメトーク。
マジっすか？
そうよ。
人集まりました？
いや、めっちゃいっぱいいるんだよ、今。
そう、いや、そうなんですね。
うん。
へぇー。
まあ、もちろん呼ばれてないですけどね、僕
は。
あはは、なに太陽ホエールズおじさんなんでね、
多分。ああ、なるほど、なるほど。
芸人認定されてないですから、ね。同じく、朝記者、呼んじゃいましょう。
あ、お願いします。
琵琶早秀と先輩。
はい。
馬娘ですね。
はい。
琵琶早秀がアルゼンチン共和国杯に出走しました。
うんうん。
もちろん勝つ気満々でしたが、最後の直線コースになってから伸びてきた銀髪の早やっこ先輩に負けてしまいました。
あらま。
残念だったな早秀。あの先輩は何なんだ。走り終わった琵琶早秀は汗で乱れた髪を直すこともなく憤っていました。
いいですね。
もうだいぶ前から学園にいる古株なのに。なぜあんな走りが。いや、たまにいるんだよ。留年を繰り返しているうちに教師よりも年上になる生徒が。あんまり気にするな。では、早やっこ先輩は今年何歳なんだ？それは聞いちゃダメだぞ。学園七不思議なんだからな。そうか、わかった。近畿に触れそうになった早秀の両肩を後ろから押して、いそいそと控え室に戻ったのでした。以上です。
あー、なんか、いいですね。先輩出てこないように、なんか先輩がなんかすごい存在感すごいですね。
いいね。
いいですね。
やっぱ、ちょっと負けた時の早日でいいよね。
いいですね。
うん、
この汗でこう髪が濡れてるところの描写が、なんか想像できてよかったですね。
そうね。
いや、いいな。
まあ、実際、あの、この早やっこを、
はい、
まあ、8歳馬かな、今。
ほうほうほう。
で、今年のアルゼンチン共和国杯。取ったというね。
そうなんですか、すごいですね。
すごいよね。
へ
ノーザンファーム出身だって。へ
すごい。どうでもすごいですね。
白い馬。
朝さんは毎回この時事ネタを取り入れる素晴らしいですね。
うん、ただやっぱちょっと説明が足らないから。
いや、短くしろって言うから下にしたんですよ、もう、うん、そこはね。
うん。
喋ってということでございますから。
続きまして。
はい。
熱文字ネーム、
はい。
これは吉岡さん。
吉岡さん、ありがとうございます。
熱文字マニア部費部の送り方講座の通信講座を受講した吉岡です。
また来ましたか。
初メールです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
あ、これはね、短くまとまってますよ。
はい、はい。
からかい上手の高木さんより、高木さん、
シーブル。ああ、いいですね。
との部費部。
はい。
僕は夜遅くまで漫画を読んでいたせいか、授業中に居眠りしてしまった。
うん。
夢の中で誰かが机を蹴る。僕が目を覚ますと隣の席の高木さんが一言。おはよう、吉岡。以上です。
短っ
短い。
本当に短かったですね。
短くまとめてきてくれました。
蹴ったのは誰なんだっていうミステリーですね。
いや、まあ、高木さんじゃないですか。
絶対そうですよね。うん、てか、名前呼ばいいっすね。名字で。 呼び捨てって。
いいな、好きな女子
の名
字で呼び捨てにされるって最高だよね。
最高ですね。されたいな
ぁ。いいなぁ。俺は憧れちゃいますね。
いや、私、沖縄出身だと日が多すぎるので、名字で呼ばれることなんかなかったですね。
そっかぁ。
中、小、中、高と。
そっかぁ。
だからこの今のブヒブは羨ましいですね。
なるほどなぁ。
はい。
日が多いか
ぁ。日が誰も呼んでも、はい。名前とかあだ名読みじゃないですか。いや、やっぱり名字読みってその距離感的にいいですよね、オタク的な。
いいよね。
はい、羨ましいです。
え、日がってさ、クラスで何人ぐらいいるの？
いや、でも、いても、4、5人ですけども。
4、5人もいんの？
4、5人、でも、男2人、女子3人とか。だいたい、僕の時だと40人クラスですかね、1クラス。
40人クラスで4、5人いるんだよ。
はい。
あとは、荒城とかは？
あと、近所もいましたけど、でも日がの方が多かったです、全然。
あ、そう。日が一番多い。はい、
今、日がと近所が毎年デッドヒートを繰り広げてるんですよ。
ああ、やっぱ近所多いんだね。
近所多いです、多いです。はい。
すげえな、それ。
呼ばれたかったな、女子に日が。
そうだね。
はい。
熱文字ネーム、座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます。
軽音、平沢姉妹とのブヒブ、まだあったおまけ OVA シリーズ。
お、俺また言いました。はいはい。
もう終わったはずなのに
ね終わったはず、新しいことを思ったら、
未練タラタラだよね。
そうですね。
婚約者の慶音のういさんと姉のゆいさんと婚前同居をしていた昨年11月のエピソードです。
過去パターンですかね。はいはい、はい、
そうですね。ちなみに現在放課後ティータイムはゆいさんの突飛な思いつきからことぶきグループの強力な財力に支えられワールドツアー中です。どうでもいいよこの。
本当ですよ。聞いてないんだから。
ぐっと気温が下がったので今夜はお鍋をすることになり、
いいですね。でも
昼の暖かい時間にういさんと私は買い物へ。
はい。
仕事何してんのかな。
まあいいじゃないですか。怖いじゃないですか。
ちなみにゆいさんは風邪が治ったばかりなのでお家でお留守番です。
ほう。
2人とも両手が塞がるほど食材を買い込んで家に帰る途中で石焼き芋販売の声が聞こえてきた。
季節ですね。いいですね。
あ、焼き芋お姉ちゃん食べたがるだろうなとつぶやく常に姉思いのういさん、
うん、
すると一つ先の交差点を石焼き芋の軽トラがゆっくりと通過していく、
はい、
私とういさんは顔を見合わすが両手が塞がっていて追いかけて買うことを断念してしまう。また売りに来ますよと私が言うとういさんも、うん、そうね、お姉ちゃんにはその時買ってあげましょうと話が落ち着いた。
はい。
軽トラが通過し姿が見えなくなると後を追うように今度はゆいさんが小走りで現れた。
うん。
あ、お姉ちゃんとういさんが声を上げる。
はい。
ゆいさんはこちらに気づき両手を振ってぴょんぴょん飛び上がり、ういと婿殿にも焼き芋を買っていくからねと言い残しゆいさんは軽トラを再び追っていきました。すっかり元気になったゆいさんを見送り二人で顔を見合わせ思わず笑ってしまいました。おしまい。
いや、よかったですね。意外によかったですね。
よかったですね。
今までで一番爽やかじゃないですか、これ。ああ、はい、いいですね。
おまけ OVA シリーズなんでね。
おまけ OVA シリーズ。
おまけ OVA っていうか、もう本編終わった後の C パートですけどね、これ。
あ、そうですね。本当にそうですね。
こんなのもいただきましたね。
季節がね、こういっぱい入っててよかったですね。
季節感ね、やっぱ大事ですね。
非常にいいですね。
まして、
はい。
濡れネズミ記者、
いつもありがとうございます。
学園目視録ハイスクールオブザデッド仏島サイク先輩とのブヒブ。
いや、もう長いですよね、これも。
仏島流護身術。
はい。
おお。というタイト
ル。あ、今あえて。はいはいはい。
いつものようにサイコ先輩の家に遊びに行くと、先輩は道場で一人稽古をしていた。
うん。
うん、仏島先輩、こんちゃす。会いたくなっちゃってまた来ちゃいました。
軽いな。
おお、よく来たな。もう終わるので少し待っていてくれ、うん、と先輩は笑顔で返事をする。今まで鋭く振っていた竹刀を置くと今度は緩やかな空手の型のような動きを始めた。サイコ先輩、その動きは何ですかと尋ねると、
うんうん、
これは仏島流剣術指南の中にある仏島流護身術と言ってたな。刀を持っていない丸腰の時に使う合気道に似た体術だと解説をしてくれました。続けて
日が短くなり暗くなるのが早いからな。防寒対策にもなるので動きを確認してるのだ、うんうん、と流れるような身のこなしで理由を付け加えた。防寒対策、痴漢対策でいいんじゃないか。よし、では後ろから抱きついてみてくれ。実践練習だ、遠慮は無用、全力で来てくれと頼まれた。サエコ先輩に抱きついて、多分その後に痛い目に遭う、そんな二つのご褒美がもらえる最高なお願いを断る理由はないので。じゃあ先輩行きますよと言うと、先輩はうなずき背を向けた。
はい。
練習とはいえ、サエコ先輩を抱きしめることができる興奮から、サエコ先輩と声が出てしまい、最初はそっと抱きつき、その後腕にギュッと力を込めた。うん。しかし、サエコ先輩はピクリとも動かず、細い声で、名前を呼びながら抱きつく豪官がいるか。今のはただのすいたおのこのバックハグではないか、と言い、そっと私の腕に優しく手を添えた。
どういうことだ。
私もそれに応えるように先輩の後頭部に額をつける。するとサイコ先輩も寄りかかるように身を預けてきた。しばしその体勢で固まってると、先輩は我に返り、稽古の後で汗臭いであろう、シャワーを浴びてくると言って道場から逃げるように走って行ってしまいました。何やら二人の仲が一気に近くなりそうな予感をさせる秋の出来事でした。
いや
以上です。
いや、おかしい、いろいろおかしいですよ。いろいろおかしいです
よ。いろいろおかしいですね。東藩お願いします。
最後が一番ひどかったですよ。いや、最後一番、シャワーを浴びてくるっていうのは、今からことが起こるみたいな感じになったんですよ。いや、浴びなくていいでしょって
話
です。
浴びなくていいよ、ね。
浴びなくていいんですよ。
ひどいです、
ね。僕そこで、浴びなくていいね、そこがいいんですよって言うぐらいのね、こう、彼氏力を出すべきですし。
そう
です
ね。そういう彼氏力欲しいですよね。
あと、先輩がバックハグって言葉扱ってほしくなかったですね。
ああ、ほら。
先輩の口からバックハグって言葉知らないでほしかったです。
ね、そこは聞きたくなかった。
これはバックハグって言うんですよってのを、むしろネズミさんの方からね、言ってほしかったんですけど。うんうん、でも、平和で良かったんじゃないですか。
そうですね。平和で良かったですね。
平和で良かったです。ありがとうございます。そしたら、だんだんちょっと、だらしなくなってきますね。
だらしなくなってき
ました。だんだんなってきてますね。
はい。ちょっとね、趣向を変えましょう。
はい。
ユリブヒブ。
おー。
プリマドンナー星座おしないさんからいただきました。
あ、おかえりなさい。最近いいですね。
税金で買った本というね、漫画の、はい、児童図書担当の浅野さんでいいのかな？
なんですかね。
どういう人かというとね、僕ね、ちょっとイラスト見たら結構好みだったんですけど。
ラノベかなんかですか？それは作品は。それともコミックなんですかね？
漫画かな？
なんか、あ、ほんと、まあ、へぇー。
こういう感じの。
存じ上げないですね。
ちょっと眠たそうな顔してる。
はいはい、そうですね。
うん。
ちょっと眼球が小さいですね。
はい。ちょっとお胸が大きい方
かな。あれ？本当大きいですね。
そうそう、はい、
ほら。表情怖いですけど。
うん。表情怖いよね。
ちょっと怖いです。でもそれがいいんでしょうね、きっと。
こういう、ちょっと気の抜けない感じの女性。
はい。
いいじゃないですか。
どう来るかなんか楽しみですね。うわー、でか
っ。浅野さん。
はい。
いきます。
はい。
ユリブヒブですからね。
そうですね。爽やかなやつをね、期待してますけどね。
プリマ少女は大人用読書通帳のデザインが書いてくれるよね。え、なんすかいきなり。なんやかんやで地元図書館で働くことになった私ですが、ある日児童図書コーナー担当の浅野さん、小学生のお子さんありがそう話しかけてきました。この人は知的好奇心旺盛な私を少女呼ばわりし、はい、何か面白そうな仕事を突然振ってくる要注意ママさん職員です。
うん、
読書通帳っていうのは知ってるね。借りた本のタイトルとか本の金額が記入されていて、子供の読書体験を促したり、無料の本をいくら分読んだか分かる通帳ですよね。
へ
え。それの大人バージョンを作ることになってね、表紙の絵を絵心のあるプリマ少女に頼もうと思ってさ。っていうか、ペーパーレスの時代に通帳って、それに今も図書館の公式サイトから借りた本の一覧って見れますよね。私、庄司貞夫さんのあれも食いたいこれも食いたいシリーズとか、椎名誠さんのエッセイ、どれ読んだか分かんなくなるからしょっちゅう見直しますけど。 欲しがってるのはお年寄りだからね。手元に残してどれだけ自分が読書家か孫に自慢したり、どれだけ元が取れたか目で見て確認したいんじゃないかな。迷惑だな。いや、そう言わずに。ちなみにこれが子供用通帳だけど、なるべく対になるようちょっと似せつつ画風を変えた感じでよろしく頼むよ。なるほど。ちなみに子供用通帳の表紙書いたのって誰なんですか？もうやめちゃった絵の上手い職員だね。へえ、その時っていくらもらえたんすか？いや、ただだよ。え？ただ働き？デザイン料とか別でもらえないの？基本図書館内の仕事はそうだよ。げえ。まあまあ、うまく書けたら私が何かおごってあげるからさ。さすが子供の扱いがうまいです。お子さんを交えて回転寿司をおごってもらいました。こういうご褒美があるからいいかな。あるならいいかな。あとなんか絵描く仕事ないんすか？子供用通帳の表紙を新しく変えるとか。今ある分の在庫がなくなれば変えるかもね。でも少子化だから随分先なんじゃ。言った後に、あ、やばと思いました。お、だったらプリマ少女が結婚してたくさん子供を産めばいいんだよとか言い出すのです。こういう時大人は。ですが、今いる子供一人一人がたくさん読めばいいんだよ。そうすれば通帳も早く履けるさ。そうなるためにもっと子供が本をたくさん読むような図書館作りを一つ頼むよ、プリマ少女。ああ、そういう考えに持って行ってくれる大人なんだ。やはりお母さんはすごいなと思いました。終わり。
あれ？
お、
プリマさんなのに。
プリマさん。
しっかりしたお話。
相当好きなんですね、この浅野さん。
いつもだとね、ギャグを、細かいギャグをバーって羅列したりとかね、懐かしいギャグバーってやるのに、
すっといと。おふざけなかったですね。
ないですね。
うん。
ちょっと青年誌というか、スペリオール的な感じの。
そうですね。
ちょっと大人な、ね。
でも、やっぱ、ね、途中、庄司貞夫さんとか椎名誠って何読んだか分かんなくなっちゃうって
言ってました。やっぱりね、ね、いや、そうそう、はい。
プリマさん、こういうのも書けんだ。
そうですね。
いいね。
なんか大人のね、小粋な本当にお話の部品部でしたね。
小粋なお話。
いやー、すげえな
ー。確かに。
ちっちゃい子が出なかったのが一番ちょっと今回びっくりしましたね。
ちっちゃい子出なかったね。
出なかった、乗り切られてなかったですね。うん、
でも、ユリブヒブ、よかったんじゃないでしょうか。
素晴らしかったです。ありがとうございます。
続きまして、熱文字ネーム、ギャルミさん。
ありがとうございます。
熱文字マニア中退と書いてあります。
中退もあるの？
学歴。
なんだ。
ギャルミさんは、多分女性なんでしょうね。はい、対象キャラがリ・ゼロから始める異世界生活の牽制、ラインハルト版アストレアとの部品部。
え？ファンタジー世界との部品部ですか？
これはね、中村雄一さんがやってるキャラクターで。
怖いですね。
こういうキャラクターですよ。ちょっと待ってください。
でもリゼロって僕、すみません、拝見してませんが、結構シリアスというか、あれな、えぐい話なんですよね。
リゼロ。こんなか、こんな感じ。
あ、かっこいい。あ、なんか、なんか、生意気というか、俺様というか。
うん。
ちょっと性格悪そう。
平星とか言いそうな感じですけど。スタードライバー。スタードライバー、もっと、なんか、評価されてほしいですけど。はい。ラインハルト版はストレア。まあ、中村雄一さんですからね。
ですね。
いきます。
はい、お願いします。
ギャルミさん。
はい。
リゼロ界の国民的スーパーヒーロー、チート級の完璧超人、趣味は人助け。これ、ラインハルト・バーン・アストレアね。キャー、誰か助けて。私は路地裏で闇バイトどもから追いはぎに遭っていた。
だから、なんて、現実？
ちょっと、服引っ張んないで、お気に入りのワンピースなんだから。キャー、誰かどうしました、マドモアゼル。マジマジマジ、待って待って待って。牽制ラインハルト登場なんですけど、めっちゃイケメンなんですけど、ちょっと無理なんですけど。僕じゃ役不足かな？生ラインハルト見るの初めてなんですけど、マジでラインハルトなんですけど。じゃあ僕に捕まって、ひとまずあの教会の屋根まで飛びますよ。へえ、教会？もしかしてこのまま結婚しちゃう感じ？急すぎて困るんですけど、心の準備できてないんですけど。私はラインハルトにお姫様抱っこされ空を飛んだ。やだ、本当に飛んでる。しかも超イケメンラインハルトに抱かれてるんですけど。
さあ、もう大丈夫ですよ。そうだ、一緒に教会の鐘を鳴らしましょう。待って待って、ロマンチックすぎるんですけど。いきますよ。せーの。カラーン、カラーン、カラーン。あまりにも爆音すぎて耳が変になる。あれ？何も聞かえないんですけど。すみません。僕、なんかやっちゃったみたいですね。責任は取りますんで。では、これにて。タンタンターンと軽やかにラインハルトは教会の屋根から降りていった。
お、
ちょっと、降りられないんですけど。以上です。
割とひどい。割とひどい。割とひどい。
落ちなきゃギャグ漫画みたいな
感じ。ねえ、ラインハルトさん全然いい人じゃないですか。置いてっちゃいましたよ、女の子。
ひどいですね。
ひどいですね。
ギャルミの、マシマシマシ待って、ラインハルト登場なんですけど、めっちゃイケメンなんですけど、ちょっと無理なんですけど、ってい
う。オタクが好きなギャルですね。
このなんかメタな感じ、どうなんだろう。
そうですね。でも、あ、でもギャルって今までいなかったですから、
なかったね、
非常にこれは、ね、新鮮ですね。
ギャルミ、いいじゃないですか。
はちみさんみたいな方がいて、ギャルミさんみたいな人が、ちょっと、ねえ、なんかこれいいですね。
そうですね。
ああ、ギャルミさんは今後もオリジナルで続くのか、それともいろんな作品に浮気するのか、ちょっと楽しみですけども。
ギャルがね、どういうキャラクターと、っていうのは気になるところですね。
はい、一瞬最初はプリマさんの別ペンネームかなって思ってしましたが、
別ペンネーム。
ね、でも全然違いましたね、やっぱり。
そうですね。
これちょっと次回もまたお待ちしてますんで。
はい。
お願いします。
続きまして、湯沢屋記者。
あ、ありがとうございます。
いただきました。湯沢屋記者はですね、いつもだいたい 3A 分団にいるんですね。
面白いですね。いつも短くて面白いですよね。
まあ、作品名皆さん書きましょうね。
ああ、そうか、そうですね、皆さん。
そうですね。
僕もわかりますけどね。
まあ、新劇場版エヴァンゲリオンですね。
はい。
今月の 3A 分団乗組員、湯沢屋五丁は見たのコーナー。
ありがとうございます。
赤木律子博士、44歳を、大相撲中継で見かけました。ダンダンダダダンダダダダン。博士は、向こう上面の砂かぶり席で、背中をピンとさせた美しい正座姿で相撲を観戦していましたが、幕の内の取り組みが始まる頃には、正座をやめていました。これ、律子さんですね。
切り取ってますね、いいですね。
続いて、桂木美里大佐、43歳を大相撲中継で見かけました。ダンダンダダダダンダダダダダン。大佐は向こう上面の末席であぐらをかき、缶ビール片手に焼き鳥を食べているところをテレビカメラで抜かれていました。幕の内の取り組みが始まる頃にはベロンベロンで、ごひいきの力士が負けるたびに座布団を投げていて、その大佐が投げた座布団が毎回赤木律子博士の後頭部に激突していました。以上です。
名コンビですね。
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 どうでもいいですけど、湯沢愛五丁全く絡まないんだよな、
本当ですね。いつも遠目に見てるだけですね。遠目はよく、もっと欲張りになっていいんですよ、もう。
これに触発されたのか。
はい。
浜中さんというね。
浜中さん。
熱文字マニア出身、初投稿。
ありがとうございます。
第三新東京市在住の浜中と申します。
そこで、旧劇場版かな？
僕も、桂木美里さん29歳と赤木律子さん30歳を、第三新東京市でよく見かけるので報告したいと思います。
おぉ、いいですね。
これは作品名で言うと、新世紀エヴァンゲリオンですね。
の方ですかね。はい。劇場版ですかね。テレビ版の方の。はい。
浜中は見たのコーナ
ー。浜中は見た。
先月11月17日の日曜日の昼間に、第三新東京市の上野公園で、桂木美里さん29歳を見かけました。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。辺りを見回しながら何かを警戒するように公園に入ってきた桂木美里さんは、
はい、
イラン人から偽造テレフォンカードを買っていました。
時代。
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 今更ね。 先月の11月16日の土曜日の深夜に第三新東京市の上野公園で赤木律子さん30歳を見かけました。
ダダダダダダダダダダダ。
あたりを見回しながら何かを警戒するように公園に入ってきた赤木律子さんは、
はい、
イラン人に既存のテレホンカードを売っていました。二人でやり取りしろよ、これ。
いいですね。これは座布団一枚。
そうですね。
よくできてますね。
まあ、ユーザー役者が名前変えただけ説ある
から、ね。ありえますね、これは。同じでいいじゃないですか、朝さんみたいにね。
いやそう。
何部でもいいんですよ。
テレホンカード見ないね、もう。
ですね。若い子は絶対知らないですよね、テレホンカード。
そうだよね。いやー、昔は結構キャラクターのなんか、テレホンカードとかね。
ああ、ありました、ありました。読者全員サービスでね、480円分の切手を送るとかやってましたもんね。
あったあった。
ありました。もう1枚、エヴァのやつ持ってましたね。
マジで？
はい。でも、全員サービスのやつですよ。少年エースのやつです。確か、アスカちゃんのだった気がしますね。
アスカね。アスカのことアスカちゃんって呼ぶ人初めて見た
んだ。あ、そうですか。だけどね、呼び捨てしにくくて。
熱文字ネーム松蔵記者。
ありがとうございます。
出会いもん、雪平いつかとのブヒブ。
はい。
あ、この方も最近ちょくちょく送って
き
て
くれてますね。そうですね、確か。
いつかちゃん一応ね、こんな感じのことを言う。こういう感じですね。この子ですね。
そうですね、あ、そうですね。あ、はい、はい。
覚えて
ます。はい。はい。
和菓子、和菓子。
はい。ですよね。
雪平いつかちゃんと大阪の NGK 難波グランド花月に漫才を見に行った帰り、千日前にあるお好み焼き、初瀬に寄りました。
ああ、有名店なのかな？
ここは自分でお好み焼かなあかんのですか？そうや。全室個室で注文の品物を運んだら、あとは客任せ。吉本の芸人さんも行さん来はるで。そうですか。いつかちゃんの分も僕が焼いたのか。子供扱いせんといてください。自分で焼きます。
怖いな。
そうか。この近所にダウンタウンのまっちゃんとハマちゃんが好きやったシナノっていううどん屋さんがあったんやけどな。そこの肉うどんが、もうひっくり返してですか。まだ早いんちゃうか。ぷくぷく表面に空気が上がってきた頃がひっくり返す絶好のタイミングなんやて。なんや、お好み焼きのプロみたいな口ぶりですね。ほら、ここ、ぷくぷくしてきましたよ。
うんうん。
まあ、ええか。そっとコテを下へ入れて一気にひっくり返すんやで。ゆっくりやのうてこうパッと。もう黙っといてください。自分のタイミングでやります。いっせーのーでべちゃ。ちょっとバカし早かったな。これじゃ飽きませんか。これは修正して僕が食べるから新しいの焼き。
あ、優しい。
まずそうさんはいつかに優しすぎますよ。せやろか。普通やと思うけどな。ずっとそんな松蔵さんでいてください。今なんて。松蔵さんのお好み焼き焦げてますよ。以上です。
ありそうなシーンですね。なるほど
なるほど。
こういう、ね、アニメとか漫画ありますよね。
いいね。
こうね、こう出てるのこう、ね、ソース簡単見せない。いいですね。
いいですね。
大阪も行きたいですね。楽しそうだな。
お好み焼き、どう？好きなキャラと行く？
いやー、僕、それよりはたこ焼きの方がいいですね。
たこ焼き。
たこ焼きをハフハフしてる顔が見たい
です。あー、なるほど、なるほど。
いや、まだ暑いよって。大丈夫、大丈夫って言った後に顔を真っ赤にして、プーみたいな感じの。あー、まだ昭和出ましたけど。
そうですね。
昭和最高だな。
姫様拷問の時間です。トーチャー様との11月のブヒブ、アップゾーンを
待ってました。ありがとうございます。
早速ですが、姫様拷問の時間です。トーチャートルチュール様との11月の部品をご報告します。
はい。
私は魔王軍最高位拷問官、トーチャー様を補佐するダターマ。
はい。
しかしこれは仮の姿。魔物の着ぐるみの中に人間の私が入っていることは誰にも秘密なのでした。
うん。
すっかり寒くなったある日の帰り道、魔王城を出てすぐトーチャー様を見つけました。
はい。
石焼きも。
はいはいはいはい。
トーチャー様は道路の向かいに駐車している焼き芋屋のトラックを見つめてもじもじしていました。
ああ。
私はトーチャー様に気づかぬふりをして焼き芋を2つ買い、帰ろうと振り返って初めてトーチャー様に気づいたふりをしました。
できるですね。
私、トーチャー様、ちょうど良かったんだな。いや、焼き芋を買ったらおまけでもう一つもらったんだな。え？2つも食べられないから、トーチャー様にもらってほしいんだな。トーチャー様は思いもしない提案に少し戸惑ったようでしたが、
はい。
仕方ないですね。部下のお願いは聞いてあげないといけません。もったいないので、いただきます。そう言って横を向きながら私の方へ手を伸ばしました。
ん？
ありがとうございます。なんだな。トーチャー様の冷え切った手に温かい焼き芋をそっと渡しました。ぐるぐる巻きにした長いマフラーから覗いた切れ長の美しい瞳が少し緩んだように見えました。あったかいですね。乙女の恥じらいを忘れないトーチャー様をこれからもずっと補佐していきたいと考えている私なのでした。以上です。
前回にやはり反省がなんかでもおとなしめな。
何なんでしょう。
何なんでしょう。
うん。
ちょっと前回やりすぎたとちょっとあったのかもしれないですけど、爽やかですね。
そうですね。
やっぱ季節柄出ますね。いいですね。もじもじしちゃうんですね。
うん。やっぱ石焼き芋はね、秋の風物詩です。
風物詩ですよね。こう、距離感大事ですね。
なんすかね、でもなんか、面白みがないですよね。
おい、ちょっと。
ただ揚げただけじゃない。
そうですね。
アップ造記者がかっこいいだけじゃん。
はい。
どうしたらいいですか。
やっぱ秋のはちょっとあれですよ。あのちょっとね、こう人恋しくなっちゃって、
うん。
今度ちょっとエッジが効かないかもしれませんね。
いやだからあったかいなんかこう焼き芋を食べてるところとかちょっと欲しいんですけど。
そうですよね。こう食べてる時の口元のあれとかのね。
とか受け取ってあちあちあちっていうようなところとか。
絶対欲しいですね。
ちょっとかわいい CG が欲しいんです。
欲しいですね。
ちょっとそっち
の、やっぱりじゃないですかね、こう、やっぱりみんないい子、好きすぎていいコースにしすぎなんですよ。キャラクターを。
うん。
ね。そっちのお芋の方が大きいんじゃないですかっていうぐらいのちょっとね。
いや、それはない。
そういうわけではないですか。
だから、みんなすげえいい子に描くか、下ネタの対象にするか、極端なんだよ。
確かに。
いや、だから、下ネタじゃない方向でなんか CG 回収できないのかな。
いやいや、やっぱりそうなってくるとですね、やっぱり2人しかいても出ないから、そのやっぱり何かしら第三者が必要かもしれませんよ。例えばそれが、いたずらなカモメがこう、焼き芋をひゅいっと加えて飛んでいくとか、そういうちょっとハプニングが欲しいですね。
ハプニング。だからまあそうなんだよ。その時しか回収できなかった。なんかこう CG が欲しいわけですよね。
そうですね。だからそういえば焼き芋でも焼き芋をですね食べるんじゃなくて、
はい、
もうダイエットの期間なんですよ、
うん、
それを痩せ我慢しているところを描くとか、
ああ、
私がやってダイエットしてもアップゾーさん食べるんですか、ポカポカポカポカみたいな、
なるほど、
そういうのを入れてくると、
うん、
展開が広がりますよね、
うん、
でこっそり食べてるところとか見つけられて、あ、しまったって顔とか、
うん、
焼き芋で、ね、一回でもありますからね、全然。とはもう最悪は禁じ手のおならプーとかもあります、
ね。いや、それは禁じ手
です。禁じ手ですけども。
熱持ちネーム、炭足おじさん。
あ、ありがとうございます。
白箱、貧乏アニメーター、安原絵馬との部品部。
はい。
ということで、前回ね、貧乏であるがゆえに、お隣にいきなり差し入れをしてしまうと、
ね。ちょっと問題作でしたね、あれは。
問題作です。はい、危ない人です。
そうですね。
普通、ありえないですけど。
ありえない、そうですね。
ありえない。
おじいさん、しかもね、なんか、いろいろ言われてましたし。
ただね、この人、かわいいんだよ、安原さん。
そうなんですね。
太ももが最高じゃないですか。
あ、ほんか、この太ももそうですね。
素晴らしい。
これもいい描き方ですね。
うん。いますこんな子。
いないですよ。いるわけないです。
まあだからアニメなんですけどね。
はい。
白箱貧乏アニメーター安原山さんとのブヒブ。
ありがとうございます。
炭足おじさん記者。貧乏アニメーターの安原山が僕のアパートの隣に戻ってきた。 どうやらネットフリックスとは折り合いが合わなかったらしい。僕はあの10月の梨の一件から貧乏アニメーターとどう接していいのかよくわからなかった。
でしょうね。
これまで通り差し入れをするべきか、それとももう関わるのはよしとした方がいいのか。しかし彼女は貧乏アニメーターの身の上、ろくすっぽ食べれてないだろうし、仕事もうまくいってないようだし、やはり僕が手を差し伸べるべきなのか。
いやいや、ダメだろ。
僕はゴミを出そうと部屋のドアを開けた。おはようございます、お隣さん。こないだいただいたパーカー、着心地もいいし何よりあったかいです。このぬくもりはお隣さんの心のあったかさもプラスされているのかな。こんなに寒い朝でもこの通りへっちゃらです。僕は貧乏アニメーターの彼女が独り立ちできるまで足長おじさんでいようと決め、早速アマゾンのギフト券10万円分を貧乏アニメーターに渡した。
最悪最悪、ダメダメダメ、キモキモ
いや、これできれば夢であってほしいな。
これ夢じゃダメです。絶対ダメですって。
ダメだ。
ダメですって。この行く先は絶対に貧乏アニメーターがその10万円で彼氏としっぽりやってるところに包丁持ってグサーでもうグーデーズしかないんですよ。そんなことしたらやめときなって話ですよ。
そうですね。彼女のために何かをしてあげないとっていうのはちょっと危ないですね。
いや、そこでね、やっぱり自分が出すぎなんですよ。だから、そこはあの、北斗の拳のデカすぎる老婆のように、変装して、大家さんのふりをしてですよ。いやいや、行くとか、アプゾーさんのようにね、着ぐるみ着ていくとか。
はいはいはい。
僕らは気持ち悪いんですか、それを自覚的にしたりするべきなんですよ。
まあ、だからもうちょっと距離近づけるのに時間かけたいというかね。
そうですね。
自然にしたいよね。
自然にしたいですね。
はい。
一回転生しましょう、転生。
転生、ね。転生しましょう。一回転生しましょう。
はい、一回転生しましょう。
それでは今月最後、アップ増記者、もう一ついただきます
。おお、もう一つですか、ありがとうございます。
620回の配信で東藩が焼き芋のブヒブが聞きたいとおっしゃっています
。そうなんですよ。
いや、そうなんですよ。だから今月も焼き芋多いんですよ。
あ、そうです。すいません。
すでにトーチャー様との焼き芋のブヒブを投稿した後なので、
はい、
気を取り直して、ゆるキャン、トキアヤノちゃんとの11月のブヒブ。
いいじゃないですか。
うん。ゆるキャン。今年初めての霜が降りた日、私の営む喫茶店に時綾乃ちゃんが来店しました。カランコロン、いらっしゃいませ。ふう、生き返る。綾乃ちゃんは厚手のジャケットやグローブを脱ぎながらいつもの席に腰掛けました。今朝は冷え込みましたね。バイクは寒かったでしょう。そうなんですよ、もう手がキンキンに冷えちゃって。じゃあ、あったかいものがいいですね。ホットサンドなんてどうですか？どうしようかな。ホットサンドですか。じゃあ、えい！ひゃー！おしぼりを差し出した私の手を、綾乃ちゃんの冷え切った手のひらが包みました。マスターの手で、ホットサンドです。あったかーい。綾乃ちゃんは可愛い垂れ目をさらに垂らして微笑んでいました。もうびっくりさせないでくださいよ。平静を装いつつも私の心はホットサンドのチーズのようにメロメロにされていたのでした。以上です。ダメですね、ダメですね、みんな。
おかしい。
ホットサンドですよ。
いや、もう、いや、もう、ホットサンドよりもですね。
いや、ないよ、これは。
いや。
おしぼりを差し出した私の手を、綾乃ちゃんの冷え切った手のひらが包みました。マスターの手で、ホットサンドです。あったかーい。だって。これ、夢じゃないよね。
夢です。夢です、
完全に。夢であってほしいよね、これ。
吹雪の中で山小屋で見た夢ですよ、
いや、そうだよね。こんなおっさんのダジャレみたいなね。ないよね。
ないですね。
いかんいかん、ちょっとブヒブレベルが、ちょっと。
ただ僕、すごい面白かった。あと、アップゾーさんのこと好きなのが、
はい。
冷え切った手好きねっていうですね。
あー。
さっき、父ちゃんさんの手も冷え切ってますからね。どんだけ、好きな人の手を冷え切った。 確かに手が冷たい人は、ここであったかいって聞きますけど、うん、でもですよ、皆さんね。はい。ただ今回の、ほら、期間が短かったですが。
そうですね。
仕方ないのはあります。
仕方ないです。
この中でテーマをね、作ってやったっていうのは十分でございますね。もうい
や、まあまあまあ、ね、毎月10日ぐらい前に送ってくださいって言ってるんですよ。
ね、ああ、そうですよね。
はい。まあ、なので、今月以上でございましたけれども、東原さん、
ありがとうございました。
したでしょうか。
いや、でも僕は、いなかった。楽しんでましたけども。はい。あ、横に言うと、例の、バスケ部員の帰るからのがなかったので、ちょっと寂しかったですね。
そうですね。はい。ちょっと傷ついてしまったのですかね。
いや、もしくは期末試験とかだったんじゃないですか。
まあ、忙しかった
のかもしれない。期末試験の時期とか受験かもしれませんから。
はい。
ぜひともね、クリスマスの彼の部品も期待してますんで。
そうですね。
飛び切り下品なやつを。
はい。下品の、はい、下品なのはちょっと。
すいません。飛び切り自分の欲望に忠実なやつをお願いします。
そうですね。まあ、ぜひ、皆さんね、まあ、理想のあの子とのデートで回収した CG ですから、エロ CG じゃなくてね。
はい、そうですよ。
萌えをちゃんと理解して、自分なりの萌えを教えてください。
そうですね。もう一回皆さんアニメを見直しましょう。
そうです。
好きなアニメを見直しましょう、もう
第1話。かわいいっていうのをね。
そうですよ。
さあ、じゃあ、東半省はどうしましょうかね。
いや、今回はね、やっぱりちょっとまあ、ちょっと、禁じてかもしれませんけど、
はい、
歌を作ってくださった。
いやー、そりゃそうですよ。
やっぱ。
そうですよ。
あと、なんか、マルハレコードさんでしたっけ、
ね、マルハクリーニングさん。
あ、マルハクリーニングさん。
はい。
マルハクリーニングさんにぜひとも、お詫びも含めて。
これは本当そうですね。
貴重なお時間と、貴重な労力を本当に使っていただいて、はい、ありがとうございますというのと、あとは今後ともお願いしますということで。あ、いや、もう来月じゃなくていいです。
はい、
ビビッときた。部支部があったときに、
ね、
もちろん、はつみさんもいいですし、
はい、
他の方のやつでも、
はい、
ビビってくるのがあったら。
まあ、この方がインスピレーションを受けた。
そうです、そうです。お題とか我々そんな撮影のことしませんから、本当にやっぱり。
620回のはつみ記者の作品に衝撃を受け、余韻を噛み締めていたところ、比嘉プロデューサーのメロディーをつけてほしいというオーダーが聞こえ、石の下から這い出てまいりました。
ありがとうございます。
すげえ。
これはやっぱり。なんならね、過去の部分に遡ってもいいですから。
いや。
聞き直していただいて。
まあ、お仕事終わりでしょうからね。そんな無理しないでいただけ
ると。そうですね。お正月のゆっくりしながらぜひとも。
はい。
お願いします。
いやー、なんか、はつみさん強いな
ぁ。達夫さんはじゃあ、はつみさんですか、今月は。
まあ、このコンビ強かったな
ぁ。そうですね。ちょっとこのコンビ、新たな、なんか、作詞作曲家みたいな感じのね。
はい。あとね、プリマドンナさん良かったです。
確かに。
プリマさん。
ちょっと迷いました、確かに。
税金で買った本、児童図書担当の浅野さん。
いやー、本当に、なんか説明がすごい自然に入ってきて、やっぱりプリマさん、うまいなと思いましたね、僕も。
プリマさんの子供産みなよ、いじりが来んのかなと思ってたら、そうじゃなかった。
なかった。めっちゃいい人じゃん、っていうね。
ギスギスした現代のね、なんかこう、
ね、
本当に、ああ、いい人だなって思えるような感じで。はい、プリマさん、こういう引き出しもあるんだ。
ねえ、びっくりしましたね。
はい。皆さんも理想とはなることのデートで回収した CG ぜひ送ってください。あと、クリスマス特集もね、まあ、年末もし、お暇だったらぜひ、送ってきていただければなと思います。年末いろんなことありますからね。
いっぱいありますから。どんなプレゼントあげたら、どんなリアクションしたとかでも全然いいですしね。
はいはい、
あと、こんなんもらったとかもいいじゃないですか、これ。
あ、そうですね。
こんなもらった
ら。付き合ってる人もいますからね。
やっぱりその時に皆さん注意なのが、自分が欲しいもんもらっちゃダメですよ。それじゃあね、あなたの予想像どうやんとかじゃなくて、なんでこれくれたのっていうので、ちょっと戸惑う皆さんの、
そうですね。
スケッチみたいですか。
あと、プレゼントは私パターン。本当
やめ。あ、ダメです、ダメです、ダメです。
はい。そういうんじゃない。
はい。
そういうんじゃないんでね。
ケーキ作ったらクソまずかったとかはありですね。
ああ、それは全然あり。
そういうのはいいです
ね。全然ありですね。
はい。
わがままだな、俺ら
も。だって欲しいですからね。
そうですね。
はい。
すべてのメールの宛先は、netsumoji@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
また、ふつおたも募集しております。番組聞いた感想などなど、アニメを見た感想、この1話、ぜひ、netsumoji@gmail.com までメールを送ってくださいね。というわけで、
東さん、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
困った。
あなたの困った、解決します。アイアパソコン。IIPC.net まで。うるせえ